ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2533回6月6日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは歯医者の経験です。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。外回りの仕事をしていた時、朝歯の詰め物が取れちゃったんですよ。ショッピングセンターにある歯医者さん予約して詰め直してもらった記憶があります。歯医者さんの場所っていうのはちゃんと調べておいた方がいいですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。歯医者さんは歯をピカピカにしてスッキリしてくれる憩いの場所っていう感じなんですけども、虫歯ありますよとか昔直したところが危ういですよって言われるんじゃないかなというふうに息ついているミラです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。注射とか点滴とか全く平気なのですが、虫歯の治療はめちゃくちゃ緊張します。大人になってから歯医者に行ったっていうのは数えるほどしかないのですが、だからこそ余計に緊張するのでしょうか。これからもしっかり歯磨きしていこうと思います。今日もよろしくお願いします。
皆さんにあった記事です。アップルカードの3本の新たな CM が公開、セーター、靴下、はしごがテーマという記事がありまして、最初に言っときます。アップルカードのテーマの CM なんで見ても大して役に立ちませんすいませんボロクソ言いますけども、日本で使われんサービスの CM をいくら見せられたところでっていうので終わります。なおのことこれ日常生活の超庶民的な内容になってまして、
はい、
例えばアップルすごいデザインセンスいいみたいな、そんなんはないです
なるほど
でもちょっとほのぼのとした CM が見たいよという方にはいいのかもしれません。どれもね、要は買い物テーマなんですよ、アップルカード、うん、それをご夫婦なりその旦那さんの一人なりでどのタイミングでアップルカードを使うかっていうのを、我々はクレジットカードみたいにしてお店で使うシチュエーションをイメージするでしょ、
はい、
そうじゃないんですよ。どこで使うかな、これがまあ鍵になってる CM です。まあ、気になる方は見てください。YouTube にも上がってます、はい。そして別の CM の話題も iPhone マニアさんの方にありまして、Apple Pencil Pro を使用した新 CM、Made on iPad が公開という記事もありました。5月に発表発売になりました iPad Pro、iPad Air、そしてそれに加えて Apple Pencil Pro が出ました。そのアップルペンシルプロをどのように使ってどのような世界を作ることができるかっていう CM です。アーティストさんが架空の世界に自分が入り込んで使ってるみたいなグリーンバックの中で最初はいて、そういう感じなんですよね。
これいろいろデザインとか設計ができるよっていうことなんで、やっぱりあのプレス機の設計とかそういうのもいける感じなんですかね。
それもうみんな忘れたいことや特にあの会社の人たちはもう忘れたいことやと思ってるオーロラがあるような夢のある世界に実写の人が現れるというような感じになってます。
アップルペンシルブルーを触ってきました、つい最近ですね。よかったですね。もともとは iPad Pro のサラサラスクリーンを見に行ったんですけど、
サラサラ、サラサラかどうかわからんけど、うん、
ナノテクスチャーガラス、
そうで、やっぱりサラサラしてましたね、少し、
ま、
うん、店員の人にサラサラですよねって言ったら、うん、サラサラって言ってましたなのでアップルの店員もサラサラって通じる感じでしたね。あ、もちろんザラザラって感じじゃないんですけど、本当に若干普通のツルツルではないなっていう感じのサラサラなんですけどね。うん。展示品が一つしかなかったんですよ、それが。
はい、
で、傷ついてたんですよね、残念ながら。
それ誰かが、まあお客さんなんか当てた感じしたんか、うん、
当てた感じ。で、やっぱりこれって傷つきやすいんかねって言ったら、うん、確かにそうかもしれないかなって言ってましたね。
うん、それ当てたらどんなもんでも傷つきますからね。
だけどやっぱツルツルのもんと比べると傷つきやすいのかっ うん、そうみたいですね、みたいな。取り扱いを注意して見やすいし使いやすいんでということで、うん、
あのいわゆる無光沢っていう感じがあるじゃないですか、ガラスって、うんうん、あの感じでもないんですか、うん、
ね、無光沢感にはなりますね、はいはい、で反射はすごく抑えられてるので、うん、Apple Store の光光とした明るいところでも見やすいっていうのは確かに感じましたね。
その代わり手の油なりマルチタッチやからね、触るから、うん、その辺どうですか、うん、やっぱり
油は最近油が減ってきたんだけど、
いや違う、いろんなお客さん触ってるやつ、
そう、うん、でもね、気にならなかった、うん、逆にツルツルの画面のタイプ、これまでの画面の方が若干指紋はつきやすい感じがしましたね。いや、それはま
あ
ま
あデカデカしてるからね、あれはね。
で、もともと iPad Pro を見に行ったんだけど、一緒に Apple Pencil Pro もついてるわけじゃないですか。はい、それでお絵描きしてみたんですけど、あ、僕としてはこっちがいいなと。
どっち
こっちが欲しいなと。Apple Pencil Pro が。もちろんこれ使うためには新しい Air か Pro を買わなきゃ使えないんだけど、この機能を使いたい。何が良かったかというと、はい、ダブルタップすると、モードが切り替わったりとか、ギュッと握ると機能が出てきたりとか、するのがついてるんですけど、はい、あれがあるとないのでこんなに使いやすさ変わるんだなというふうに思いました。
アップルの広報の人聞いてますか？はい。
なんでそう思うかというと、ダブルタップした時に描画モードと消しゴムモードってよく切り替えるわけですよね。
切り替えますわね。
で、あの時って今までだと切り替わってないのかな、どうなのかなと思ってやったら逆じゃんっていうことはよくあるんですよ。でもプロの方だとちょんちょんってやった時に接触フィードバックされるんですよ。
はいはいはい。
ブルってなるんですよ。
手にブルーな感じよね、はい、
そう、これではっきりするからもう迷わないし、
はいはいはい、
握った時にメニューがピュッと出てきたり、あのソフトウェアによりますけど出てくるんですけど、はいはい、あれもすごく右とか左とかに手を動かしてメニューを触らなくても簡易メニューがそこに出てくるので、はい、すごく使いやすく感じましたね。はい、とてもいいペンシルだと思いました。
なるほど。
それはアプリは何を使ってたんですか？
プロクリエイトと、はい、あとアップル純正のメモ。
あ、なるほどね。
二つで、とりあえず絵をバババッと書いてみて。
うん、はいはいはい。
ちなみに、ハルさんも言ってましたけど、はい、今まで使ってる iPad と違いはそんなに感じなかったんですよ。
ええ。
どちらもやっぱり古くてもそこそこ機能がいいんで。まあまあまあ
ね。はいはい。
なんだけど、やっぱり使い勝手っていう意味では、この新しいペンシルがあるかないかでだいぶ違いそうだなというのを感じましたね。
なるほど。
プロも薄さとか重さ調べて、ああこれいいなと思ったけど、値段を加味するとペンシル使えばいいんだと思い込めば新しいエアがいいなとかって思いましたね。はい。
思うところから先へ進もうと思うね。
思いました。
そっからね。
そっから言うな。
自分で iPad Pro も9年目に入って使ってるけど、はい、iPad Pro すごいなと思うのは、うん、歴代のモデルずっと重ねていっても全然性能にブレがないなと、うん、その速度は上がる、うん、書きやすさになる、便利になる、あるけど、それがなんか変な方向へ進化していってない、うん、っていうのがええかなと私は思いますね、うん、
はいはいはい、
堅実な進化が続いてると。
もうそうです、そうです。なんかちょっとこんな機能つきましたとか言うて、なんか変な機能足されても、それはいらんけどなとか思って、どんどん、
う
ん、
あ、
ま
あ、そういうのあるよね、
ちょっとライトングさすとかそういうのは最初はあったけど、まあ、そういうのはまあ、ええも
ん
忘れたらええけどね。堅実にこう、いいところというか、欲しいところを煮詰めていくような感じで、よくしていってるのはええかなと。うん、でなおかつ、1台買って長年使える、
ね。そうです、そこ大きいよね。うん、
まあ、タブレットは iPad 一人勝ちっていう話もあながち嘘ではないなとやっぱり思いますね、
うんうん、そうですね、
うん、
先週はこういうニュースもありました。マイナビニュースさんにあった記事で、 Apple 情報のポータルサイト Mac ファンポータルがオープン、 Mac ファンリニューアル号も発売という記事が出ていまして、 Apple 情報の総合ポータルサイトとして Mac ファンポータルがオープンしています。ここには Apple の新製品の情報、最新 OS の機能解説、Mac の便利技、トラブルシューティング導入事例など豊富なコンテンツが出ているそうです。端的にもう Mac ファン誌がいつもこうやってるテーマに沿った内容かなっていう気もしますけど、Mac ファン誌も格下感化したんでね。
なるほど。
2024年7月号がもう今出てますけども、奇数月の発売になるみたいですね。
先日本屋さんに行ったら並んでたので手に取ってみました。急に分厚くなってたのでちょっとびっくりしたんですけど、はい、そういう理由があるんですね、うん、創刊号っていうことでちょっと最初だから 分厚かったんですかね。
まあ、リニューアル特大号という。
あ、そういうことですね。
表紙は爆笑問題、太田光さんですか。
あ、そうです。
やっぱそうですね。
はいはいはい。なるほど、なるほど。
リニューアル特大号ってことで、100冊に1冊ぐらいの割合で、分厚い部分におまけとして iPad Pro とか挟まってたりしませんかね。
すげえな。
太田光さん、私、ネタで言ってたんやと思うんですけど、ラジオで、うん、Mac ってあれはいいコンピューターだよねって言って、電源入れたら、ウェルカムとマッキントッシュってもう人々を歓迎してるパソコンなんで、もうあれは惚れちゃうよねとか言うてて、で普通に受け取ったらそんな絶対悪い方へこう言ってるつもりかもしれないけど、私なんかもまともに聞いてしまうから、この人はなんといういい人だラジオでマックを褒めてくれてるのってすごい喜んだことありましたけどね。そんなわけでね、マックファンさんね、マックファンちゃんっていう漫画がね載ってますけどね。
あ、そうですね。
マックファンちゃん知ってます？
知ってます、はい、
今日収録するときに打ち合わせ最初にするんですけど、はい、三浦さんに私が AI のふりして喋ったら、どうしようとか三浦さんがうろたえてしまって、
うーん、
面白かったですけど、
何の前よりもね、繋いだんですよね、収録 の URL で叩いて。そうすると最初からなんか女性の声はしてですね、あらと思って、あ、これは多分コンピューターでテキスト打ち込んで事前に準備してこう鳴らしてんだなと思って、はい、ちょっとそれに合わすかのように、そんなことな、どうしたんですかみたいな感じで言ってたら、はい、すぐに答えが返ってくるんですよね。テキスト打ってる感じがなく、リアルタイムでこう、受け答えができるので、あ、これは何だろうなっていうふうに、ちょっと驚いてました。
リアルサウンドにあった記事で紹介しますが、ハイブ傘下の AI オーディオ企業スーパートーン、スーパートーンシフトの無料オープンベータ版を公開という記事がありまして、4月の15日ですか、もう結構日が経ってるんですけども、始まってまして、AI ベースのリアルタイム音声変換サービス、スーパーシフトのオープンベータ提供開始されてます。これ、Mac 版、Windows 版がありまして、Mac 版ダウンロードするときに、ちょっとアンケートみたいなのを答えないといけないです。
はい。
うん、あなたはこういうのを何に使いますかとかね、教育に使いたい。
そ
うです か。まあ何に使いたいですか。で、あなたはメディア持ってますかと。私の場合はポッドキャストですけど、まあ、YouTuber の人もいるし、うん、VTuber の人もいるしね。で、よかったらそのコンテンツのポータルのサイト教えてくださいと。まあ、うちだったらまあ番組ブログですわね。まあ、そういうのを入れていくと、最終的に別にそんな、なかったらなかったでいいと思うんですよ。私はたまたまそうやってコンテンツ出す側の人間がそれやったけど、ない人でもちゃんとアンケートさえ答えればダウンロードできるというものですね。
うん、
でもインストールは本当に簡単で、画面にキャラクターが何人ぐらい出るかな ?8 人ぐらい出るのかな、魔女の声とか。おじいさんの声みたいな、そういろいろ絵があるんで、クリックしてから喋ると、もうそういう先の皆さんが騙されたような声で出るんですよ。
びっくりでした。
ねえ。それはすごいのだ
っていうね、ずんだもん、ね。
ずんだもん。
ずんだもん、でも YouTube で相当ひどいやつみたいな書かれ方してて、なんかみんなずんだもんに対してあんまりいい印象持ってないんじゃないかって。
いや、まあ、大丈夫。よくも悪くも毒舌系に使われちゃうところはありますよね。ちょっと、まあ、やりすぎかなという気がしますけど。
これ普通にボイス変換のアプリと違うのは、最初に自分の声をサンプリングで登録するんですよ。
ほう。
で、それをよって元の音声がこうやっていうデータを中で持つみたいで、
はいはいはい、はい。
それを元に変換かけていくという。
なるほど。
で、ちょっとサイトを見てても、6月26日までオープンベータ期間っていうことなんで、それ以降どうなるかわかんないんですよ。私も見てて。ひょっとしたら有料化するのか、一回サービスは閉じてしまうのか、わかんないけど、まあアプリなんでね、多少ウェブからデータ取ってるんかもしれませんけど、少なくともアプリでやってるんで、マシンの性能高いほどレスポンスはいいのかなっていう気はしてます。
まあこういうの使えば探偵のおっちゃんを眠らせて推理をその裏で披露するみたいな遊びもやれるようになっちゃうわけですよね。コナン君が持ってる蝶ネクタイ型編成器ってこういう生成 AI が積まれてるってことなんですかね、実は。
もうね、すごい前から。
やばいですね、
あがさん。あれはメガネのヒゲの博士みたいな人が作ったんじゃないの？
あ、そうそう。
ね。
あがさ博士って。
あの人は賢いんじゃん。
やばいですよね、あのお茶の水博士みたいな感じのデザイン。
お茶の水博士。いろいろ面白く遊べますんでね、どうぞというところでした。
アップルニュースラジオワンボタンの声で皆様からのコメントをお待ちしております。
私も騙された後、山村さんと会話してて、このトーンでやっちゃっていいんじゃないですか、ワンボタンの声みたいな、もう人気でいいんじゃないみたいな。
そうそうそう。
これでずっと30分喋ってみたらちょっとファンが増えるかな。
でも話す内容だけ気をつけないと、声は可愛い声だけど内容は昭和だなみたいなね。
いや、まあ確
かに。いや、でもそのギャップがまた面白かったりするじゃないですか。
うん、なるほど。
まあまあ、かもしれんけど、うん。YouTube アニメを挫折してる私じゃないですか。
うん、
で、その前もラジオトークで挫折してるんですよね。だから、はいはい、ポッドキャストはまあこうして長年続けると、他にブレてなんかをすると大体失敗するんですよ。アンテナニューストリームはいけたかな。だから、うん、まあ確かに VTuber もやってみたいんですよ。こういう声でね、やればね、うん。VTuber できるじゃないですか。と思うけど、大変やろうな。
うんうん、
まあこれ、あらかじめ設定された声に変えるっていうサービスですけど、誰かの声登録したらそれに変えられるっていうことも十分あり得ると思うんですよね。
まあ技術的にはできるでしょうね。
できるでしょうね。だからそうなると偽物がまた出てくる世界が始まるのかなって、うんうん、な
るほど。この配信の声が全部山村さんになるとかそういう可能性もあり得るわけですね。
いや本当は春さんは私がやってるんですよ。
なんすか、あの私と同一人物説が出た次は
山
村さんですか。
ね、いやいや、それからもうみんな誰が休んだ時誰か代わり面談であの声
で
やれば
いい。でもそれはそれ二役しなきゃいけないですよね。大変だよね。
大変やしんどい、ね、
今日の春さんビールの話多いな
って。多いな。そうそうそうそう。
スミルさんが書かれた記事で、アスキー GP さんで楽天モバイルアプローチ最大 19,330 円値下げという記事が出てまして、5月22日から始まってるんですね。アップルウォッチウルトラ2やシリーズ8などを最大 19,330 円値下げしてる。
そうですね。
で、あの楽天市場というウェブサイトから購入なんですか？
これもまた分かれていて、
はい、
ウルトラ2の方は楽天モバイルの公式サイト、はい、携帯キャリアの楽天モバイルの公式サイトから買う形になっていて、シリーズ8と SE の第2世代に関しては、
はい、
楽天モバイル公式楽天市場店っていう、まあ、楽天市場の方の楽天モバイルのショップで割引販売してますよと、非常にややこしいパターンになっております、
はい、なんでそんな分けるんでしょうね。
いや、あれちょっと紛らわしいんで本当どっちかに統一してほしいんですけどね。
ウルトラ2は 136,800 円のところ 128,800 円、これも8,000 円オフですけど、はい、表題の 19,000 何がしやすいのはアップルウォッチシリーズ8の45ミリケースで 96,640 円のところ 77,310 円、これが一番値下げ幅、
ね、厳密に言うとステンレススチールケースとミラネーゼループの組み合わせの45ミリのやつですね、はい、
うーん、
なんか SE 第二世代に関してはこれウォッチですよ、972円オフってあんまり安ない
よ俺。まあそうですね、まあ、元が安いんでっていうところはあるんですけど、
ちょっともう一声言ってやーってここね店に行ってしまいそうですけどね、まあ、
うん、
でも現行商品ですからね、その8にしてウルトラ2ですね、そうですね、はい、こういうのなんで楽天さんできるんでしょうね。
どうなんですかね、まあそこは三木谷社長の頑張りなんですかね、うん、
でも期間がいつまでですか。
期間が特に指定はなかったので、当面は値下げされてるものだと思うんですけど、いつ戻ってしまうかもわからないので、そのあたり、はいはい、購入検討されている方は早めにチェックされるのがいいかなと思いますね、
はい、今たまたま楽天モバイル公式楽天市場店のサイト見に行きますと、ずっとスクロールしていくと訳あり品 iPhone っていうところを見つけまして、あ、うん、そういうのは訳あり品外装不良を取り扱い中、通常料を安く求められますって書いてありますよ。もういいんちゃいます。外装不良って箱が不良ってこと？
どっちなんでしょうね。
そんなボディ傷んどったら嫌やなと思う、さすがに。なんどっちなんでしょうね、うん、もうそろそろ iPhone また欲しいなという気がしてくるけど、
はい、
Apple が出す AI を堪能しようと思ったら、
うんうん、
少なくとも15以上の性能が求められるんじゃないか説
あ
ってて
あ、
それを買わせようという作戦か、はいはい、みたいな。まあどのメーカーでもそれらのことは考えますわね、うん、ちょっとそんな風に思いましたよ。携帯電話つながりでもう一つスミレさんの記事ですが、アスキー JP で Y モバイル4人に紹介で最大1万ポイント Y モバ10周年大感謝祭という記事もありました。私も使ってる Y モバイルですよ、
うん、そうですね、
もうすでに始まってますが、家族や友人に Y モバイルの対象プランを紹介し、実施期間中に下記の条件を満たすと紹介者に1回線あたり2500円相当の PayPay ポイントをプレゼント。この条件が紹介された方の方が Y モバイルのシンプル 2SML SML というのはこの容量の違いなんですけどね、を契約すること、うん、紹介者が専用ページからキャンペーンに申し込むこと、まあ、こういうのをすると PayPay ポイントがもらえますということですか。
1人当たり最大4人まで紹介できるので、
おうおう、
最大で1万円相当の PayPay ポイントをもらえると
ですね。なんか別にもう一つ10周年大抽選会というのもあるみたいですね。
これもポイントが当たるよというやつですね。
これは9月1日までってなってて、1等10万ポイント、2等1000ポイントと、これはまだ申し込みいりますということです。私もワイモバにしたでしょ、ソフトバンク、
はい、
メール来るんですよ、 DM で。ソフトバンクで今 iPhone13 が安いとかね、13ですよ、14じゃなくて13が安い、ぜひソフトバンクに乗り換えようって、いやソフトバンクからワイモバに行ったんやよ、よう来るんですよ、まあ、そういうね。
あれですよね、結局サブブランドじゃないですか、ワイモバイルって。だから元々のメインのソフトバンクの方が当然プランの料金が高いんで稼げるんで、そっちにユーザーを戻したいっていう意図なんですよね。最近ショップのいろんな値引きのキャンペーンとか見てると、 au も一時期 UQ モバイルやたら押してたんですけど、はい、au 本家の方を押したり、 UQ から乗り換えでとか、ポポから乗り換えでみたいに言うようになったんで、ちょっと安い方に振りすぎちゃって戻そうとしてるのかなみたいな感じにしようとして。
フォーカルポイント株式会社様からご提供のオープンコム2というヘッドセット、1名の方にプレゼントとして当たりますという企画、応募いただいた皆さんのコメントを今週はご紹介しています。当選者の方は土曜日の配信でお伝えいたします。白堀さんからは、アップルウォッチに役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとか、月末ですけどチョコザップのアプリで体重計と連携してます。スマートウォッチは2ヶ月で壊れてしまったのでアップルウォッチも検討中といただいてましたが、チョコザップ、
チョコザップってアプリもあるんですね。
知らなかったです。
うん、テレビコマーシャルやってるとこですよね、これ。
はいはいはい、はい、
24時間ジム
ですね。ほぼ無人なんですよね。
そうそうそう、あ、そうなんですね。会員だけが入れるようになっててね、
うんうんうん、
チョコザップとよう似たやつで何でしたっけ、ネイル手入れとかも一緒にできるようになってるじゃないですか。
それチョコザップじゃないですか。
チョコザップですね。
チョコザップ、そうですか。
最近そういうのもできるようになったって、
うんうんうんうん、あ、ネイルケアもできるし、リラックスにも使えるし、
うん、コインランドリーがあったりもするんじゃないですか。
ドリンクバーもあったりしても、なんで快活クラブ目指してんのかよって。セルフ脱毛とか、なんか
すごいよね、はい、うん。
カラオケサービスとかも始まってるとかあるみたいですね。すごいな。
そうです
よ
ね、
うん。何を目指してるんでしょうね。
はい、あとルート193さんから。もうすでに知ってたらすいません。以前アプローチのエセ血糖測定について厳しく指摘したのですが、今月日本糖尿病学会年次学術集会のシンポジウムで、針不要、指当てるだけの血糖測定器が実用間近が発表されたという医療ニュースを読みましたのでお知らせします。針なし、センサー部に5秒間指を当てるだけで中赤外線レーザーで血糖を測定、現在は量産試作の段階にあり、数年先の発売を目指しているということです。会社名はライトタッチテクノロジーで、ウェブサイトもあります。まだアップルウォッチに搭載されるという段階ではないですが、技術的にはできるということみたいです。楽しみですね、といただいてました。
うん、
お、ほんまや、機械の写真が出てきますね、サイト見に行くと。
まだちょっとでかいですね。
あ、手を置くんや、この上に。
うん、
ちっちゃいラグビーボールみたいな大きさですね、これね。ルート1933、糖尿病の血糖値の件についていうような情報ありがとうございます。
うん、
本当にアップルがこれ買収なり何なりの動きを見せてくれたら、おおと思ってしまいますけどね。ひろきさんからも、オープンコム2を応募します。毎回子供を保育園に送る際に自転車で聞いています。ショックスのオープンムーブを着用しているため自転車でも安全です。 Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術に関しては、私はオブジディアンというノートアプリを利用してモーニングページの記録、勉強の進捗記録、視聴した映画やプレイしたゲームの感想、評価など好きなことを書き連ねています。オブジディアンはマークダウン形式でページごとをリンクでつなげ、自分の頭の中の整理に非常に役立っています。個人的にはノーションよりもこちらがおすすめです。違いも配信頑張ってください、といただいてました。オブジディアン、どんなアプリでしょうか。あ、なんか日本語も通るみたいですね、ちゃんとね。マークダウンエディターであり、ナレッジベースアプリでもありますという紹介がありまして、わずかな知識で文章を記述できる軽量級のマークアップ方式であるマークダウン。
なんかマークアップとマークダウンがごちゃになりますね。
確かに。
オブジディアンっていうこのサービスには非常に興味持ちました。うん、iOS アプリもあります、これね。
うん、
要はいろんなメモを書いて、それぞれ書いたもの同士でまたリンゴを打てるっていうことやから、確かにおっしゃるように考えまとめるのに良さそうですね。
うん、
お子さんを保育園に送る際、自転車で聞いています。そうなんですよ、そのね、お子さんの送り迎え時に聞くワンボタンの声っていう 前も何回か用意いただいたんですよ。
なるほど。
お子さんを車に乗せて学校かなんか行く途中に番組かけてると、その時は松尾さんなんですけど、その松尾さんの声になんかお子さんがすごい反応すると、はい、で松尾さん今日出てないのっていうさ言うっていういうことがやっぱりそういうコメントみたいなことあって人気ですねって言ってますけどね。Q さんさんからもいただいてまして、私はショックスの製品はコロナ禍に入った2020年から使っています。最初購入したのがエアロペックスで、今はオープンランミニというのを使っています。音は確かにエアポッドと比べるとめちゃめちゃ良いというわけではないですが、音楽も十分に楽しめるレベルですし、何よりポッドキャスト視聴は全然問題なく快適です。私は歩きながらや作業やしながらポッドキャストを聞くことが多いのですが、耳が開いてて周りの音が聞こえるのはすごく安心感があります。オープンコムはコロナ禍のビデオ会議でマイク性能がめっちゃ評価が高く気になってました。Q さんからもいただいてました。前のモデルなんですよ。エアロペックス。結構外国から来てる。私ほら、難波とか心斎橋ブロブロしてるから、今外国たくさん来てる人もオープンイヤーのヘッドホンしてる人よう見るんですよ。
はいはい
はい、単に私はショックスさんの製品こう番組でちょっと取り上げたから意識してんのかなと自分で思ってたけど、いやそれにしたって多いよこれはという気がします。
うん、うん、あそうなんですね。
お買い物インバウンドでね来てる人は限られた時間内、うん、目的遂行ですから、いろいろ注意深くしてるのかもしれませんけど。
Q さんのこのコメントにちょっと書いてはるブログですね、
はい、
Q さん .blog.jp、
はい、
もうちょっと見てみたんですけど、はい、9月8日のブログ投稿で、はい、スナフキンムーミン谷のメロディっていうゲームを紹介されてますね。
はい、はい、
そんなゲームがあるんですね。ムーミンのゲームが、
えずっと前に私これ話したと思うけど、
あそうでしたっけ、うん、スティームであるみたいですね。
そうそうそうそう、
任天堂スイッチにも出たんですかね。
これはスナフキンを主人公にしたゲーム。
そうそうそうそ
う、あ思い出しました、話してましたね。
あのムーミンの人形劇ありますね。
うん、
着ぐるみのやつ。最初地元でフィンランドで人形劇が流行ったんです。あれ、
ああそうなんですね。
で日本に漫画とか絵本が入ってきて、でアニメ化っていう。あとアイスさんからもいただいてまして、いつも配信楽しく聞かせていただいています。熊本のアイスです。以前はイヤホンを使って聞いていたのですが、少しずつ音が大きくなっていき、気づけば爆音で聞いている自分がいたので、聴力のことを考えて骨伝導にしました。現在もオープンエアを愛用しています。家を出て帰るまでずっと装着し続けて iPhone からの音声を飛ばしています。そのような使い方をするとどうしても聴力が下がりそうですよね。視力が悪いので聞き取りが苦手になると致命傷なので、悪く前に骨伝導にした次第です。第2528回の配信でプレゼントがあることを聞いて本日の配信を待ち焦がれていましたといただいてました。これからも配信をお体に気をつけててお続けください。春さん、肩こりからの頭痛の際、鍼治療などを選択肢として加えていただくと嬉しいです。
うん、
といただいてまして、うん、アイスさんはあの針治療院
確かそう、うんはい、ねでしたね。
なんか待ち合いのところでワンボさんの声聞こえてるらしいんですよ、
はい、
らしいですよ。前ね言ってあったんですけど、どうですか肩こり針で。
そうですね、
ベトナムにも針治療はあるんですか。
あちゃんと調べたことないんですけど多分あるでしょうね。
はいはい、
針はやってみたいなというのは前々から思ってます。どんな感じなのかなと。まだ一度も行ったことはないんですけど、う
ん、アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの痛かった思い出。 iPhone 発売前日から行列に並んでテレビ取材が来た時に思い切りピースサインしてたとか、アップルウォッチを買ってしばらくは家族とか会社の人にやたらと見せて回ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は6月8日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。